おいしい藤沢さん、市内のおいしいものを探しにやってまいりました。本日お邪魔しておりますのは、葛原地粉を作る会代表の大貫正夫さんにお話を伺います。大貫さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こちらの会はいつ活動をスタートされたんでしょうか？
この葛原地粉を作る会は2008年に始めました。
なぜこの葛原の地で地粉を作ろう、こういうことになったんでしょうか？ぜひそのきっかけなど教えていただけますか？
昔から小麦っていうのは自分たちの周りにあって、今どこの畑を見ても小麦っていうのはなくなっちゃったんで、なんとか復活できないかなっていうのと、地元の畑を荒らさないでやっていけないかなっていうことで仲間に話して、一番最初は生産班の仲間を募って7人で始めました。その1年後にもう一人が8人で、それからずっとやってきました。
現在はメンバーはどのぐらいですか？
皆さん年がある程度いってるんで、いつかこういう日が来るんじゃないかなと思ってたんですけれども、去年今年にかけて半分に減っちゃって、今4人でやってます。
現在4名で活動されていらっしゃるというこちらの葛原地粉を作る会の皆さん、どのような活動をされていらっしゃるんでしょうか？
小麦の栽培と大豆の栽培です。
まずは小麦について詳しく伺っていきたいんですけれども、小麦は種まきからそして出荷までの工程というとどんな感じになるんですか？
小麦の場合は11月の中旬から遅くても12月の上旬には種をまいていかないと、芽出しや何かがうまくいかないんで、なるべくその早い時期に11月中にはまきたいなと思ってます。それと収穫は入梅時期に入ってちゃうんですけれども、6月に収穫ということになります。
今日は2月上旬にお邪魔していますけれども、今の時期ってどんな状況でしょうか？
だいぶ、育ってきまして、今の時期だと、今年はちょっと暖かいのでそれほど根が浮いてくるってことはないんですけれども、それでも小麦の場合は、麦踏みっていうのがあって、麦を踏むことによって分裂やなんかも促されて強い小麦が育つっていうことで麦踏みをしてます。
4名の皆さんでその麦踏み、忙しい中皆さんそれぞれ集まって作業されているということなんですよね。さあ、そしてこの小麦、6月に収穫をされますと私たちのところにはどのように届いていくんでしょうか？
はい、収穫しますとその後小麦の検査がありまして、その検査が通った段階で今度は加工に回していきます。で、加工では粉として出荷したり、製粉、製麺所に持ってって麺を作って、その麺として出荷してます。
いや、小麦そして製麺された麺ということで販売をされているわけですよね。こちらどのような味、特徴があると思われますでしょうか？
我々が作ってるのは里の空っていう種類の小麦を麺にしたのと、夢力っていうのと両方作ったんですけれども、その夢力は強力粉なんですよ。スパゲティをそれでは作ってます。それとあと冷麦とそうめんというのはその両方を混ぜて作ってる商品です。で、里の空の方は茹で上がる時間も少し早くてちょっともちもちしてて美味しいんですけれども、冷麦とそうめん、それとスパゲティに関してはコシが強いので、これはまたスパゲティはスパゲティで今一番の売れ筋になってるんで、なくては困る商品なんですけれども、あと、冷麦とそうめんに関しましては、茹でて次の日食べても美味しいと思うんですよ。自分で言うのもなんなんですけれども、次の日に温かいおつゆに、作ってそれで食べてもすごく美味しいです。
商品のラインナップ結構たくさん種類があるんですね。
やっぱりいろんな品種があった方がお客さんとしては喜ぶんじゃないかなと思って、太いのやら細いのやら、早くゆだるのやら、煮込みにしていいものやら、いろいろ作ってます。
いろんなものを試してみたいなというふうになりますよね。ここまで商品化するまでには大変なご苦労もあったんじゃないかなというふうに思うんですが、いかがですか？
今7種類作ってます。ここまでにはやっぱり4、5年かかってんのかね。製品化していくにはね、どういうものがいいんだか、売れ筋なんだか、その小麦に合ってるんだかっていうのをいろいろ考えて今商品化してきてます。
今では大人気商品ということでね、お店に並んでいます。こちらの小麦粉そして麺なんですけれども、年間を通して私たちいただくことができるんでしょうか？
今のところは年間通して使ってもらえるように頑張ってます。
皆さんね、メンバーの人数は限られてますけれども、そんな中でも皆さん頑張ってそのように商品を届けてくださっているということなんですね。さあ、教えていただきましたその小麦粉の2つの品種ですけれども、この品種にたどり着くまでもなかなかご苦労があったそうですよね。
最初は農林61号だとか綾光だとかっていう品種を作ってましたが、ちょっと新聞見てたら里の空っていう品種で作りやすくて収穫が多い品種だっていうことを聞いたんで作り始めたのが里の空です。それと夢力、その前作ってたのが夢四方っていうスパゲティやなんか作ってたんだけど、いまいち味がっていうんで、もっと強力粉がないかなっていうことでいろいろ探してたら、ちょうどテレビ見てたら北海道でこういう種類があるよっていうんで農協の顧問に相談したら2年がかりで種が手に入ったんで、そこから作り始めたのが夢力。
大貫さん結構情報をこうキャッチしてそれをもう実践というか実行する力がすごいですよね。行動力がすごいなというふうに本当に驚きますけれども、さあそしてもう一つ大豆というお話が上がりましたけれども、種まきから出荷までの工程教えていただけますか。
小麦の収穫が終わりますと今度は大豆の種まきが始まるんです。大豆の種まきは7月から遅くても8月の上旬までには種まきをしていかないと、今度は収穫がうんと遅くなってくるんで、なるべく早く種まきしたいんで、小麦の収穫から大豆の種まきまでが一番忙しいです。それと、その種まきが終わると今度は収穫になっていくんですけれども、大豆の場合は11月初め頃から収穫を始めます。で大豆の収穫が終わると検査が通った段階で製品化していくんですが、大豆の場合は小麦と違ってそのまま大豆として出荷できるんです。あとは加工の場合はきな粉を作ってもらってます。
このきな粉がまたすごく美味しいというふうに伺っているんですけれども、特徴味わいなど教えてください。
このきな粉を作ってもらうにはやっぱり製粉所さんともいろいろ相談して、どの焙煎の状態が一番合ってるか、その今私たちが作ってるのは津久井在来という大豆なんですけれども、甘くて美味しい大豆なんで、その甘さが引き出せるような焙煎の仕方じゃなきゃ困るなっていうことで、焙煎の弱い、中くらい、強い3種類送ってきてもらって、じゃあどれにしようかってみんなで相談した結果、中の焙煎の方法のきな粉で今作ってるんですけども、やっぱり風味が良くて自分たちでも美味しいなと思ってるんで、お客さんも思ってくれればいいなと思ってるんですけども。
さあそのねきな粉なんですけれども、実は私もいただいたことがありまして、本当にコクがあって香りがすごく豊かですよね。いや、こんなきな粉はちょっと食べたことがないというぐらい美味しかったです。
ありがとうございます。
さあこのようにですね、大貫さん立ち上げから、そしてね現在も引き続き頑張っていらっしゃいますけれども、地元で作って、そして地元で出荷していく、食べてもらう地産地消をまさに実践されています。大貫さんにとって地産地消というとどんなものだと思われますか。
やっぱりこの藤沢の地でできたものは藤沢の地で消費してもらうっていうのが本当の農業のあり方じゃないかなと思うんで、なるべく長く生産を続けていかれればいいかなと思ってるんで、皆さんよろしくお願いします。
ありがとうございます。これからも私たち市民にぜひ美味しい小麦大豆届けていただきたいなというふうに思います。さて最後になりますけれども、販売している場所をぜひご紹介ください。
はい、今は藤沢のワイワイ市と海老名のグリーンセンターで販売しております。
ぜひ皆さんお店に立ち寄っていただきまして、葛原地粉を作る会というふうにラベルが貼られていますので、商品を手に取ってそして味わっていただきたいなというふうに思います。お話を伺ってまいりました葛原地粉を作る会代表大貫さん、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。